ある問い。ある人を曰く、場所を集中、広く、その5分の1を占めなば、持って王子とするに足らずやと。答えて曰く、本論中、広く、と一子は、悪に対する名称なるをもって、わずかにかなるより以上を言うのみ。あながち、金貨玉状の言いにあらず。ゆえに、この標準をもって論ずれば、元禄の配下は、各、2分の1、ないし、3分の1の広くを言うすべし。5分の1というがごときは、決して、他に例あらざるなり。ある人を曰く、場所を雑談を表し、小王の配下を表し、しかして、その名権を抹殺し去り、その名誉を毀損し了す。これ、徘徊の罪人にして、小王に不忠ならずやと。答えて曰く、場所を神とし、その句を神栄とし、俳句と場所とは、二物一体なるものと説ける、かの、芭蕉集信者より言えば、この論、あるいは、真意を冒涜したるものはらん。しかれども、芭蕉を文学者とし、俳句を文学とし、これを表するに、文学的眼光をもってせば、すなわち、核のごときのみ。しかのみならず、彼ら信者は、広くと悪くとを混同して、これを平等ならしめんと欲するものなれば、その核に対する尊敬は、かえってこの論よりも少なき道理なり。これをしも不忠と言わずんば、何をか不忠と言わん。言わんや、核を埋没して悪を称揚する者、とうとうたる天下、皆しかり。芭蕉、兄、彼らの尊敬を得て、喜ぶものならんや。ある人曰く、徘徊の正味は、徘徊レンガにあり、ホックはすなわち、その、一小部分のみ、ゆえに、芭蕉を論ずるは、ホックにおいてせずして、連敗においてせざるべからず。芭蕉もまた、自らホックをもって誇らず、連敗をもって誇りしにあらずやと。答えて曰く、ホックは文学なり、連敗は文学にあらず、ゆえに論ぜざるのみ。連敗、もとより、文学の分子を有せざるにあらずといえども、文学以外の分子をも併有するなり。しかして、その文学の分子のみを論ぜんには、ホックをもって垂れりとなす。ある人をまた曰く、文学以外の分子とは何ぞ。答えて曰く、連敗に尊ぶところは変化なり、変化はすなわち文学以外の分子なり。けだし、この変化なるものは、終始一貫する秩序と統一との間に変化するものにあらずして、全く前後相関連せざる、急遽、縮骨の変化なればなり。例えば、河川工は36種の徘徊下を並べたると異ならずして、ただ両種の間に同一の上半区もしくは下半区を有するのみ。ある人をまた曰く、異義一貫せざる36種の徘徊下を並べたるにもせよ、その変化はすなわち増加の変化と同じく、呆然漠然たる間に多少の趣味を有するにあらずやと。答えて曰く、しかり、しかれども、格のごとき変化は、普通の和歌、または俳句を36種列記せると同じ。特に連敗の上に限れるにあらず。すなわち、上半、または下半を共有するは、連敗の特質にして、感情よりも知識に属するものを多し。芭蕉は、ホックよりも連敗に長じたることを、真実なりといえども、これたまたま芭蕉に 知識大きことを称するのみ。その門人中、ホックは芭蕉に勝れて、連敗は遠く、これに及ばざる者多きも、すなわち、その文学的感情において、芭蕉より発達したるも、知識的変化において、芭蕉に劣りたるがためなり。形勢馬蹄。器量をもって家とし、形勢馬蹄の間に一生を精進せし文学者三人あり、いわく西行、かっこ和歌、いわく葬儀、かっこ連歌、いわく芭蕉、かっこ俳諧、これなり。西行は文治六年、今明治27年を隔てること704年前、2月16日、旅中に没す、去年73。葬儀は文亀2年、今を隔てること392年前、7月30日、旅中、寸草の境に至りて没す、去年82。芭蕉は元禄7年、今を隔てること200年前、10月12日、旅中大阪花屋において没す、去年51。西行以後、大約300年にして葬儀で、葬儀以後、大約200年にして芭蕉伊豆。前進か後進か、おのずから木形あるもののごとし、甚だきなり。西行は歌人として天下を漂泊したるゆえに、その歌に名所旧跡を得ずるもの多く、芭蕉は俳人として東西に流浪したるために、その句に象形旅情を叙するもの多し、一人葬儀はレンガをもって主としたるゆえに、旅中の北空少なし。けだしレンガは前後相連続することをのみ務め、目前の風光を取りて材料をなしがたきがためなり。我、葬儀のために惜しむ。西行は元北面の武士にして、一転して三年を来たる漂泊的歌人となり、芭蕉は元藤堂の藩士にして一転して低圧したる漂泊的俳人となる。その境界において気概において両者甚だ愛に至り、ここにおいてか芭蕉は西行を崇拝せり、あるいは言うその筆跡もまた西行を学びたりと。芭蕉集中、西行、または西行の歌によりたる作に。芋洗う女、西行ならば歌読まん。西行の、いおりもあらん花の庭。梅雨とくとく、試みに浮世をすすがばや。柿よりは、のりおばおいの売りもせで。西行のわらじもかかれ、松のつゆ。西行商人蔵さん。捨てあてて、身はなきものと思えども、雪の降る日は寒くこそあれ。花の降る日は、浮かれこそすれ。子は西行のものと信じられた和歌に、花の降る日は浮かれこそすれと芭蕉がつけたものなり。能ごとき作あり。三歌集一部は常に 半方の氷を離れざりし、芭蕉の珍宝にして、芭蕉を惜しむ国も、哀れさや、しぐれる頃の参加集、山口祖道、と言えるあり、また、その遺言中にも、心は年日が老を思い、サビは、最小人の同心をしたい、うんぬん、と言いたるを見れば、もって、西行に対する芭蕉の尊心を知るに足るべし。芭蕉また、西行に続きては、僧行もしたえり、世に振るも、さらにしぐれの宿りかな。葬儀とは、葬儀が真宗旅中の十戒なり、芭蕉また手図から飴の侘び笠を張りて、世に振るもさらに葬儀の宿りかな。と吟じたるがごとき、自ら顧みて葬儀の身の上に似たるを思えば、万感集まりきたりて、この句を成したるものなるべし。芭蕉死後、かつて、漂白の境涯に休んじたる俳人を見ず、その意思において、武尊、ややこれに近しといえども、芭蕉のごとく、山河を芭蕉し、天然を楽しみたるものにあらざるなり、その句に曰く、からかさ着て、草履履きながら、芭蕉を去りて、その後いまだ年暮れず、与謝蕪村。著書、芭蕉は一部の書を表せることなし。しかれども、門人が芭蕉を報じて著述せるものは、枚挙にいとまあらず、あたかも釈迦、孔子、耶蘇らが自ら書を表さずして弟子の経典を編集せるに同じ。時の古今、地の東西を問わず、対名をなすの人、おのずからその気を一にす。徘徊七部集という書あり、最もあまねく、傍観に行わる。反抗の書、また、五六種より、なお多かるべし。その書は、冬の日、春の日、久子、荒野、猿見野、隅田原、俗猿見野、の七部を傍観となしたる者にて、安永の頃より始まりしことにや、その後、寛永、共和の頃、俗七部衆、及び七部衆周囲で、文政11年に新七部衆を出せり、その他、天明以後には、宝井企画の企画七部衆、与謝蕪村の蕪村七部衆、三浦チョラのチョラ七部衆、加藤京太の京太七部衆、井上四郎の美和園七部衆、鈴木道彦の道彦七部衆、岩間おつにのおつに七部衆、東寺庵後年の今七部衆等続々入れたれば、これらに対して徘徊七部衆を芭蕉七部衆とも言うべきか。もっぱら、芭蕉に関することのみを記せし書籍、また甚だ多し。白泉集、元禄11年、1698年刊行、芭蕉句集、伊藤風国による。芭蕉句選、1739年刊行、花雀編、は、俳句を集めたるものにして、 芭蕉王文集、芭蕉王俳諧集、安永五年。ともに、芭蕉、中高の祖とされる、張武という僧の手による。芭、文章と連敗等を集めたるものなり。沖縄保護、天明三年、大義編。1811年刊行。松岡大義によって、芭蕉にまつわる手記や手紙を集めたもの。しかし、自筆手紙などは偽書である。は、芭蕉、自筆の短冊によりて、世に伝わざる俳句を記載し、芭蕉袖草子、文化8年、1811年、花屋庵こと菅沼紀園による、は、主として、芭蕉の連敗を集めたり、俳諧一葉集9冊、文政10年、1827年、古学庵こと仏慶、幻想古中による、は、芭蕉の全集にて、俳句、連敗、文章はもちろん、その消息より一言一行、すべて芭蕉に関したる記録を網羅し尽くせり、全集とはいえ、各完全に一個人を尽くしたるものは、他方にもあまりその例を聞かざるところなり、しかれども、高尚の素老は単に大きをむさぼりて、芭蕉の作ならぬ俳句をも交え記したるは、いかんというべし。芭蕉王句会大成、文政9年、1827年、月印社こと小沢何丸による芭蕉王句会参考のことは、俳句の注釈にして、奥の細道菅御門賞、安永7年、砂流庵こと高橋理一の記した奥の細道に対する注釈書は、奥の細道を注釈したるなり、しかれども注釈は往々謙虚不快に失して正確ならず、芭蕉の伝記に関する書目は時にこれを見るといえども、その書は花だまれなり。芭蕉を絵言葉伝、寛政五年、張武編。芭蕉を正伝、寛政十年、築地編など、やや普通なれど最も粗雑なり。近者、総集なる人のあめる芭蕉伝という写本を見たり、変連体にして詳細を極む、版元の有無、これを知らず。このほか、芭蕉王行状記、露通著等諸書あれども、いまだこれを見るを得ず。このほか、芭蕉の史跡を刊行したる書あり、ここに一記書あり、題して芭蕉王保護文という。大義のあめる沖縄保護とは別物なり、あるいは芭蕉談花屋実記とも、花屋日記とも言う芭蕉終焉の日記なり、企画のかける終焉記はこの日記などによりて作る。こは元禄7年9月21日に起こりて、芭蕉没後の葬式、遺物の顛末にまで及べり、以前、次郎兵衛、志功、巨来等、病床に自死、変わる変わるに記したるものにして、芭蕉の容体、原稿より、門人の吟詠、知人の訪問等まで、いちいちに書きつけて漏らすことなし。 一読すれば、すなわち偉人が最後の行状、目を見るがごとし、実に世界の一大記書なり。しかしてこの書、初めて詩に上りたるは、文化七年ならんか。芭蕉死後百数十年間、人の経典にありてよく保存せられたるは、我らの幸福にして芭蕉の名誉なり。朗読者中、今日金谷日記は、そうにして廃人であった笑い文業の創作であるとされている。この書は1811年刊行の時は芭蕉王保護文であったが、天保年間に再版されるに際して金谷日記と命名された。